はい、マイクのですね、音声の、直読聴解トレーニング3回目終えたと思いますが、いかがでしょうか？だいぶ、慣れてきたかなと思います。明日以降はですね、入り混じり読みだったり、シャドーイングやっていくんですけれども、やはりですね、この英語の音読でね、まあ、やっぱ基本にもなるのが、この直読聴解になります。で、1個注意点をお伝えしておきます。結構熟成さんとかでも、やっぱあるんですけど、こう、英語の音読が慣れてくると、この、直読直解っていう英語日本語というこの日本語を言っていくっていうのをやらなくなってしまうんですね。ただこの直読直解っていうのはいくらねシャドーイングとかが慣れてもうシャドーイングでもいけるぜ理解できるぜってなったとしてもやはり定期的にやってほしいんですよ。でなぜかっていう話がこれめちゃくちゃ重要なんですけど、簡単に言うと日本語も言う練習しとかないとなんかね和訳力と言いますか日本語作成能力が落ちてくんですね。だからなんとなくこう英語でもまあ理解できると、もう10回20回30回音読してるからこの内容知ってるから英語音読だけでもなんか意味わかるけど、いざ和訳言ってみてってね、例えば塾生さんとかに言ってみたら結構みんなね和訳できないんですよ。もうめちゃくちゃないつの間にかね下手な和訳になってたりとかたどたどしくなってたりするんですね。やはりですねやっぱこう英語の翻訳といいますか日本語を言っていくっていうトレーニングも定期的にやっておかなかったら、まあ英語のこう和訳力が落ちて、で、これがどうなるかっていうと、そうなってね、和訳力落ちちゃうと、いざね、こう初見の英語とか、例えば共通テスト、大学入試の英語読んでるときに、英語のままで理解していくときの理解力が著しく下がっちゃうので、気づいたら読解力が落ちてしまってる。音読は上手になってるんだけど、読解力が落ちるというですね、皮肉な状態に陥ってしまいます。なので、これは僕もね、実はすごい受験生の時に陥ってしまってました。まあ中はですね、こう音読が楽しかったし、まあ、音読結構ね、自分で言うのもなんですけど、割とすぐできたので、初見の英文でも一応噛まずにね、音読できちゃってたんですね。がゆえに、それでいいかなって、ちょっと思ってしまってたんですよ。で、音読してもしても全くね、成績が上がらない。むしろなんか和訳ができないというか、なんか今まで読めてたはずの英文が理解できなくなるっていうのがスランプに陥ってしまったことがですね、あったんですね。当時その原因がわからなかったんですけど、それがまさに日本語を言わない、英語だけでやってしまうっていうことが、まあ原因だったっていうことなんですね。なので定期的にですね、この直読直解っていうのは必ず和訳を言ったりとかしていくのをね、この英語の音読では必ずこう欠かさずにですね、織り混ぜながらやっていってほしいなというふうに思います。なので明日以降ね、入り混じりシャドーイングいろいろね、やっていきますが、定期的にこの直読直解は、必ず音読のメニューに入れるようにですね、していってほしいなというふうに思います。はい、それではですね、今日の、11日目のですね、音声はこれぐらいにしておきまして、また明日ですね、同じ時間にお会いしたいと思います。余裕がある方はですね、直読直解も 4、5 回とかできたらね、よりよりいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ音読ね、トレーニング引き続き頑張っていってください。それではまた明日の時間にお会いしましょう。ありがとうございました。